シギラジオ金沢座の石山です。
石上です。
あ、石上さん、
はい、
エアコン消していいですか？
デジャブ。そうだ、石山さん、
はい、
僕は動物の森をもうやってますよ。
おお、
相変わらず
どうですか？
150時間ぐらい行きましたね。
150時間ぐらい行った。お、すごいね。やっぱ結構やるんだ。
やっぱね、毎日ちょっとずつの積み重ねがすごいことなんですよね、うんうん。
まあそうでしょうね。
やっぱね、地形を変えられるのがやっぱすごいですね。
それはすごいことなの？
なんかもう自分のやりたい地形にしちゃうから。
確かに、
エンドレスでやっちゃうんですよね。
俺もでもさ、アストロニアをさ、
ちょっとやってるからさ、
地形作れるの楽しいなって、
ちょ
っと確かにわかる気がする。あんな自由には作れないでしょ。
あそこまで自由に作れない、さすがにね。
だって俺結局さ、アストロニアもさ、あ、今回雑談です、
急に入ったけど。
あのスチーム版で買ってちょっとやって、でプレイステーション4版も買ってちょっとやってんすよ。プレイステーション4版は、いや全然スチーム版と一緒ですよ、
日本語なの？
日本語です。
あ、日本語になるんだ。
ただ海外から買ったけど、
でも俺 Xbox あるからな。
ね、だからスイッチ版が出れば、俺もだからスイッチ買うよ。
スイッチ買ってよ。それを早く言えばよかったね。
うん、
インディー絶対テレビでかい方買った方がいいよ。
あ、そのつもり。
あのライトはやっぱりね、
向いてない。
携帯性だけだとちょっと、
俺スイッチ買うからさ、石上さんもあのゲーミング PC 買ってよ。額が違いすぎ
る。額が違う。スイッチ3万ぐらいだからね。
うん、
いいっすよ
今回のね。なんか6月の何日だったかな、ビットサミットっていうのが、まあ毎年開催されてるインディーゲームの、なんていうの、博覧会じゃないけど、あれがあって京都で開催してるんだけど、まあ、今年はあの、COVID-19 のせいで、
オンラインでね、
ちょっとなんか違和感に突っ込まないの、別にいいんだけど。
全然違和感ないんだけど。
あ、そうですか。の影響で、オンラインになって、でそれ私2日間ね、結構暇、すげえ暇なんで見てたんですよ。でインディーゲームもやりたいなと思って、でスイッチで出る作品も結構あるんで、いくつかねやりたいなとか思ってるんですけど。
俺もね、なんかあの、気になったゲームあって、俺はね、そのビットサミットの後に、プレイステーション、インディーズみたいな放送があって、その中のゲームは結構面白そうだなと思ってたんだよけど、調べてなかったんで、今気に出てもないけど、ちょっとよ。まあ、
あの、ビットサミットには出品してなかったんだけど、キャリオンっていうゲームがあって、あ、今回のこの話するの、あの、プラットフォームが何かとか全然調べてないから、ごめんなさい、わかりませんけど、キャリオンはね、とりあえずスチームで出るのは確実で、で今年中に出るって話なんで、
キャリオン、
完全にあれです、メトロイドバニアのゲームで、主人公がねすごいなんかアメーバみたいな触手なんですよ。
あー、見た
で、人間とか食らってちょっとずつ成長したりとかするやつで、すごい俺好みで良さそうだなと思って。
人間を殺してくやつ
でしょ。殺してくやつ、まあ、ちょっと楽しみなのと、あとなんだろう、あとローファイルームっていうゲームがあって、
ローファイルーム、
あのこれは音ゲー、超ゆるい音ゲーみたいな、
あのちょっと日本語吹き替えとかされてるやつ。
そうなの？その辺わかんないんだけど、
ごめん、
でしょ、あのなんか絵の中から楽器を選んで、でそのドラムならドラムで、まあ旋律メロディーかなんかを奏でたら、そのメロディーがあのこうループで流れるんですよ。でそこにギターの音重ねてたりとかして音楽作っていくっていうゲームで、ちょっとゆるくて楽しそう。
そうなんだ。
そう、あとなんだろうな、まあいろいろあんだけど、あのアジアの人とかが作ってるなんか日本のゲームオマージュしてるゲームとかすげえ好きでさ、なんか前、ほらあのフレンドオブリンゴ石川っていうゲームあったじゃん、国尾くんライクなゲーム、
買ってあんまやってないんだけど。
俺もあんまやってないんだけど、まあああいうの今増えてて、インドネシアかなんかの人が作った、スペースフォーザーアンバウンドっていうゲームがあって、内容はよくわかんないんだけど、なんかそういうなんか日本への愛が詰まった、日本へっていうか日本のゲームに対する愛が詰まったアジアの人のゲーム、あの作ったインディーとかもちょっとやりたいんだよなと思って、
俺さ、今やりたいなと思った、 見てんですけど、うん、スピリットファラーっていうのかなこれ、
うん、
それインギビットサミットで発表されてた。
いや俺も全部見たわけじゃないから、
ね、ああそうなんだ。
あの IGN で取り上げたゲームぐらいしかチェックしてない。
なんかそれも 2D の、うん、メトロイドバニアなのかな、まあアクションシミュレーションっていうのが、
うん、
絵柄としてはグリスってさ、
あったね、綺麗なやつ、ね、
ああいう感じのアニメーションに近くて、ただその戦場でそのいろんなでかいカメとか、うん、ちょっとそういうファンタジー的なものを、うん、となんか接したりするやつなんだけど、その船自体を拡張できたりとか、なんか育てられたりとかするような要素があって、うん、すごいね美しくて面白そうなんですよ、
ね、いいですね。
スピリットファーラーかな、ファラーか。あとフィストっていうその同じ
拳、
そう、
うん、
ウサギ、
うん、なんか見たかもなそれは、
うん、擬人化されたウサギに、うん、スチームパンクみたいな世界観で、
うんうん、
擬人化されたウサギにロボットの、うん、の背中にロボットのアームをつけてアクションするっていう、う
ん、謎
3D
あのあれだれ言葉で説明するの難しいね
でもなんかそのアクションもねかっこよくさそうで、
うん、
世界観もさそうだって面白そうだって。
メトロイドバニアは本当多いね。
多い、最近本当に増えたよね、うん、
あの
いいことですよ。
モーっていうかモーアシュトレイっていうゲームがあって、
うん、
これもなんか主人公なんかアメーバみたいなやつなんだけど、
うん、
こう人間の頭とかにかぶりついて自由に動かしたりとかすっていくやつなんだけど謎すぎていい説明できねえ
インディーゲームって結構難しい、
ね、難しいよねあとこのどんなゲームか分かんないんだけど、このザ・ウェイク、ジ・ウェイクかな、うん、この韓国のソミさんって人が一人で作ってるゲームで、なんか自分のお父さんが亡くなった経験をなんかゲームに落とし込んでるんだって、
う
ん、
そうなんだ、
うん、なんかすごそうだったよ。
ちょうどそのザ・ウェイクが IGN の記事になってます、
うん、あ本当そのさビットサミットの話じゃないんだけどさ、
うんうん、
このセイブルっていうこのゲームなんだよ、このこれ絵柄覚えてるでしょ。
ああ出てんの。
出ないんだよこれがなんていうのこれ、メビウスの
描
いたナウシカみたいなネクロバリスタも全然出ないしな。
あとさ俺さペップさんの回で紹介してたさ、
うん、
あのなんだっけ名前忘れちゃったけど、
うん、
ブレードランナーみたいなさ、
うん、
2D と 3D が合体したようなグラフィックのやつがあったんだけど、名前しちゃったな。それもなかなか出ねえんだよな。
オブザーバーじゃないよね。
オブザーバーじゃないと思う。
あなんかそういうゲームいっぱいあるからな。クラウドパンクじゃないよね。
いや忘れちゃったな。
クラウドパンクはちょっと面白
い。全然調べてなかった。忘れちゃったけど。
これあれか。この話ちょっと皆さん難しいかな。
そうですね。ちょっと僕らもなんか
僕らもちょっと
急に始めてこう漠然と話して
る、漠然としてるっていうのがまず第一に言える
そうだよ、ね、
非常に。
でそうどうでもいいんだけどさ、
うん、
どうでもよくないっていうか、そのゲーム絡みのさ、
うん、
ニュースで言うとさ、
うん、
フォールアウトがアマゾンでドラマ化するんですよ、
うん、あそうなんだよね。
そうあのウエストワールドのクリエイターがプロデュース、ドットハワードが制作組織って、
素晴らしい。
ドットハワードはそのあれだよね、うん、ベゼスタ側のプロデューサーだよね。
うーんその企画としては相当面白そうな気がするよ ね
どうだろうね、どういうアレンジでいくのか。
どうにでもなるしね、あれこそね。
そうそのでもあれ、ラストオブアースのドラマ化の方が楽しそうだけどね。
うん、
なんとなく
もうやってくれる分にはどんどんやってほしいです
ね。そうだね。
ああドラマの話で言うとあの、
うん、
あれがロンペさんが教えてくれたけど、ほら、
うん、
ザ・ボーイズのシーズン2が、
いつから
9
月4
日かな、超楽しみ
面白いけど、
お
そんなに楽しみ。
俺は楽しみだね。
あ
の後どうなるのかすごい楽しみ。
あそう、
漫画読めよって話だけどね。
ああ、じゃあ出てるもんね、
うん、あとさ
あ、
もうだいぶ過ぎたけどさ、
はいはいはい、
プレステ5の発売の時のローンチタイトルがいくつか発表されたじゃん。あれの話もちょっとしてみる。
ローンチも発売されたの、発表されたの。
いやそれローンチじゃないか、あれは
ローンチじゃないよ、
うん、今後出ますよってだけか。
ただあのスパイダーマンはローンチっぽいね。
あーマイルスのやつか。
マイルス、うん、デイビスだっけあ
れそれジャズプランのやつや
なんだっけ、マイルス
モラレス
マイルス・モラレスごめんなさい、
だってほら MM になるようにできてる
から。あ、そうですね、
うん、
でもあれはあれだね、あのアンチャーテッドでいう古代神の秘宝、
うん、
あ4の DLC、
うんうんうん、
のぐらいのボリュームになれてて、ね、要はちょっとローンチでさ、
うん、
本編スパイダーマンぐらいのクオリティのものが、
まあそうだし、
規模としては出しづらかったんだよね。
そうだろう
ね。でもローンチに間に合わせるにはあれぐらいの規模、ちょっと小ぶりの作品として出すみたいな、うんうん、でもそれでも嬉しいよね。
嬉しいよ ね,
ね
嬉しいけど、まあ
え
そんなに俺スパイダーマンのゲームそんなに楽しくなかったからなと思って、ね、
あなんか前も言ったけどさ、移動はまあ楽しいっちゃ楽しいんだけど、
うん、
まあ予想の範囲内、
あれがもう 2,3 年早く出てればすごかった
まあそうかもしんないね。
でもさ、ぶっちゃけなんだっけ、昔さ、
うん、
カルトゲームでさ、
うん、あ
すげえ自由に移動できるやつあったじゃん。
アポカリプトじゃなくて、
いやいやいやいや、もっとあのプロトタイプ、
あプロトタイプ、
うん、あれすごかったよね。
あれもすぐやってないけど、うん、俺はでもさ、
うん、
サイバーパンクはさ、
うん、
すごいね。
サイバーパンクすごいけど、
うん、
なんか今まで想像の中でものすごいゲームだったものが、うん、だんだん現実味を帯びてきて、
うん、
あのまあ想像ができるようになってきたっていう意味ではちょっとこじんまりしてきたけど、うん、まあ、まあ楽しみだけど ね, ね。だからあんまりね、早い段階からなんかあんまりああいうの見たくないん
ですよ。ちょっと出しすぎてる気がする。
出しすぎてるよね、うん、
情報ね、
まあ、あの延期になったっていうのももちろんあると思うよ。あのだって本当はもう本来だったら出てるはずだったわけだから。
9月じゃなかったっけ。
いや、もともとの予定は5月とかだったじゃん。
最初の最初は。最初の最初は。で、9月になって。
COVID-19 がなければ
さ。で、11月になって、みたいな。11月ってもうさ、プレステ5出てるよね。
そうだね。
きっと。
微妙だよね。
うん。あとね、うん、その、Xbox シリーズ X あるじゃないですか。
うん。
あれは、やっぱ買った方がいいんじゃないかって俺思ってて。
なんでよ。
あの、プレステ5って、
うん、
プレステ4のゲームもできるけど、うん、全てをフォローしてないはずなんですよ、
うんうん、
なんだけど Xbox シリーズ X は、
うん、
Xbox、
うん、
初代、
ね、
初代360、
うん、
Xbox One の全てのゲームができるんですよ。
なるほどね。いや、できた方がいいけど、
うん、
もう良くない過去は。
あれ
過去のゲームはさ
そうかい、
うん、俺は別にね、もうね、
で勝手に
互換性にね、いつも足引っ張られて、うん、結局高くなってるんですよ。
まあ高いだろうね、うん、でも今回のハードは多分すごい高いと思うんだよね。
いくらぐらいするのかね、あれ。あのプレステ5の話ですけどね。
でもさ、あれ SSD がすごいっていうじゃないですか、う
ん、なんからしいね、
うん、カスタム SSD で超速くて、
うんうん、
1秒間に何ギガっていう。
まあね、まあ、
だからロード時間
でも毎回そう言ってる気がする
でも今回ちょっと桁違いだっていう。
そうなら、
でも相当普通に出したら絶対高いはずなんですよ。
もうパソコンみたいなもんだからね。
もうそうだよね。8万9万とかせ、
いや10万いくんじゃない。あ、でも誰も買わなくなるから、多分分かった、9万9千円とかそんぐらいだよ。
いや、普通の値段で出しちゃうね、
うん、だから。
でも
2年契約とかで、
でも
分割で払うような感じのシステムなんじゃない。
だからプレス3のことこれ覚えてない。
何だったっけ。
だからあの6万ぐらいで出して上位機種を、
うん、
めっちゃ批判されたんですよ。
はいはいはい、高すぎ
で売れな、売れ、プレス3ってさ失敗ハードなんだよね、
うんうん
うん、360とかも売れて、
うん、
Wii とかの同じ世代でしょ、
うん、
だからって言われてるから、うん、多分同じようなことはしないと思うんですよ。そうすると安くなるというと、まあ、5万円とか4万とか
絶対じゃないと思うよ、そんな値段で。
でも
最低7万だと思う。
高い。
まあね、
据え置きで7万って相当高いよ。
まあ高いね。
だって
今ゲーミング PC 買おうよ。だから
で今
プレス4、ちょっと話が違うな。
プレス4の最初の発売日が3万9800円とかじゃなかった？
安いな、そう考えると。
4万とかさ、
うん、
でじゃない最初が、まあね、多分今3万でしょ、
まあね、
スイッチも3万でしょ。
でも制作にも相当金かかるようになってるからさ。
いやだろうね。
なんかあのAAAタイトルみたいなお金かけてギャッと作るやつを、だから今まではさ5年かけて1本出すんだったら、
うん、
3年でだからもっと短いゲームをたくさん作るっていう方向にこれからシフトしていこうかみたいな話をしてたよね。
うーん、
どっかの偉いさん
が。まあね、だってさ、ラスアスだって、まあ、7年、ラスアス7年経ってるけど、
うん、
まあ、その間にアンチャー4もあったしさ、まあ、ただ
から今はさ、うん、もうさ出した後でもさいくらでも増やしていけるようになってるから、 そういう作戦はかなりありだなと思ってる。
まあね、
あのプレステ5もさ、だからディスク版と、うん、ディスクドライブ付きのやつと、うん、もう完全ダウンロード専用のやつが出るでしょ。
そうだね。
で、じゅんちゃんはディスクドライブ付きのやつが
いい。まあ要はプレス4の、
うん、互換性も考えるとね、
互換性、あとアップグレードしてくれ、後々アップグレードしてくれるソフトが出るって言って意味では、またかデジタル版買うとまた買わなきゃいけないとかっていう、う
ん、まあね、
でもまあ過去のゲームやんなきゃいいだけの話なんだけど、
ね、やんないよやる、今だってやってる昔のゲーム、
やってない
まあそんなもんです
よ。だからプレステ4も置いときゃいいんだよね、デジタル版、
うん、置いときゃいいのよ。どんどん場所がでけえからな、今のゲームはな。
プレステ5すげえでかい、多分
すげえでかそうだったね、
うん、そしてあのデザインっていうね。
そう、まあいいんじゃないですか。
個人的には Xbox シリーズ X のデザイン好きだけどね。
灰皿みたいなやつ、
あの冷蔵庫とかよく言うんですけどなんかモノリスっぽくて、
まあいいよ、
うん、
あれ上に座れるようにできればいいのにな
でも Xbox シリーズ X の方がでかそうに見えるけど、プレス5の方がでかいね
みたいだね、
うん、
なんかむしろもう家具にしちゃう、ね、発想の転換で。
まあそうだな、あとはなんかあったかな。
だからさ、
うん、
これ聞いてる方ね、
うん、
金座座の LINE の中にあるトークルームにぜひ参加していただきたいんですよ。
まあそうですね、
そう、不思議ラジオ金座座でトークルーム調べると出てくるんで、
うん、
入ってもらって、でゲーミング PC を買っていただいて
急にハードルが上がったんだけど
それで金座座ゲームクラブを
俺一回
発足するんで、
いいよね。だからさ、俺も一回ちょっと考えて、うん、あそこに俺のスイッチのアドレスとか乗っけたら勝手にフォローしてくれて、
一緒にゲームね、
そうそう、できたりするんじゃないか。
大体ね、一緒にゲームできる人って貴重なんですよ、
うんうんうんうん、まあ
このご時世
でも俺や多分できないかな。
まあね、
石原さんできるかもしれない、
うん、
でもね、できなくても、うん、人が何やってるかっていうのをちょっと公開してくれてれば見れるんですよ。
なるほどね。
そうするとなんか、あ、この人はこういうのが好きなんだなとかって、結構人がやってるゲームとか見るの好きなんですよね。
ゲーム部屋を借りて夢広がりングですけどローカルでゲームすればいいんだよ、それで。
うん、そうね、
オンラインじゃなくて
会社行ってるふりしてね。
そうそうそう
ダメだな、一番やっちゃダメ今俺それでもなんかどうなんだろうね、うん、売れんのかなプレス5って。まあでも今の自社製ソフトがだいぶ力あるから今、
うん、
だってゴッドオブウォーあるでしょ、ゴーストオブツシマもあるでしょ、
自社 IP ってこと。
そう、サッカーパンチと、あの今度出るやつ、今度発表されたやつ
全然わかんない、どれが自社 IP
か。ゾイドみたいなやつ。ホライゾンゼロドーン。
ああ。
もう自社 IP でしょ。
うんだ。
スパイダーマンもそうだし、うん。結構いいの抱えてるんですよね、今、ソニーって。Xbox のさ、もう結構抱え込み始めてんだけど、
うん、
すごい海外受けしそうなやつばっかなんだよね。
ああ、ヘイロー的なやつ
とか。まあ、ヘイローはまだいい方で、うん、日本のファンもいるけど、うん、なんかもうちょっとマイナーな感じが。
ああ、ある、ね、
そう。あったりとかして、
もうそのゲームハードのそれぞれのなんか、
うん、
自社専用 IP みたいなやつってあんまりどれがなんだか分かってないから。
あ、そう、
あんまりそんなに興味がないっていう。
俺すごい興味がある、だってそれに任天堂もそうだけどさ、それによってだいぶ動くもんね。
まあそうだけどさ、うん、
でもその今度さ、ちょっとホライゾンゼロドーンの1ね、
うん、
がさ PC で、
うん、
で出たりする、うん、あとデスストラに、まあデスストはあのファーストじゃないか、
うん、
もう出し、あとデトロイトビカムヒューマンとかさ、
うん、そうね、なんかやっぱでもやっぱインディーゲームとかってことになってくると、
うん、
やっぱりスチームがあった方がいいよね。
そんなまあ確かにスチームとかの方がいろいろ選択肢は増えるよね。
うん、
やりたいゲームもあるよ俺正直言うと、うん、Steam とかで
もっといてもいいよねみたいな それにしちゃ高すぎんだよ、
ね、高すぎ。でもなんかスイッチだったらまださ、まあね、頑張ってお小遣い貯めればさ。
お小遣いね、10万切る PC でもゲーミング PC とかも全然あるでしょ。
ちょっとやるぐらい。それってあれでしょ、俺ノートじゃないともう無理だよ。
ノートでさ。
ノートであんの？
あ、ないの？あんま分かんないけど、
まあインディーゲームぐらいだったら安いスペックで動くと思うけどね。
なんかあのそれこそさ、ドット絵のゲームとかさ、ちょっとやりたいんだよね、アクションゲームとか。
この間金田のオープンチャットで、うん、おすすめの PC とか聞いたんだよな。
うん、
うん、皆さん教えてくれた。
そうだね、
うん、
買え買え。
でもさ、やっぱデスクトップがやっぱ厳しいかな。
ノートだ、俺だってノートだもん。家から持ち出せないなんてちょっとありえないじゃん。
そうだよね、
うん、
やってんの？
やってない。なんせ起動するのがめんどくさくてね。でもちょっとやろうかなと思って、この間ね、
うん、
それこそその、まあ、キャリオンは今予約中だけど、うん、3本ぐらい一気に買ったんだよね、そのモーアシュトレイと、うん、あとヘルテイカーかな、
知らないな、
とあとね、なんかあのなんだっけ、あ、バルハラとかいろいろ買ったからちょっとやりたい。
でもそういう買い方ちょっと憧れる。
なんで？安いからね、セールの時。
CD 買うみたいな。
うん。1000円以下だからね。
ジャケ買いみたいな感じの買い方ね。
あとなんか、ウィッシュリストじゃないや、なんかおすすめとかも結構充実してて、
うん、
その、スチームのキュレーターって人がいて、
うん、
おすすめをこう、その人フォローしとくと、この人が好きなゲームだったら俺も好きかな、みたいな感じで結構おすすめ
が。そういうのがあるんだ、うん、機能が。
結構いいっすよ。
Mac のスチームは一応入れてんだけどね、全然開いてない最
近。まあ、Mac のゲームも結構あるからね。
うん。あるよね。
うん。なくはない。
前、何本か買って。
うん。
あの、一時期、頑張って Mac をゲーミング PC として使いたいなと思って、ムーンライターとか、
はいはいはい。
Mac 版やってたんですけどね。途中でやめちゃったな。だからやっぱね、コントローラーとの接続が毎回めん
ど
くせえ
な。ああ、なるほどな。もう俺のそのゲーム用のやつは、常時、パッと繋いでるけど。
うん、って思うと時間もないし、やっぱり据え置きでいいんじゃないかっていう風に最近は思って
ます。まあ、まあでもやんなくてもいいから持ってたいみたいな。
いや、わかるよ。
だから買おう。ウィンタープロジェクトやろうよ、みんなで。
だから俺
ん
俺はやれないですよ、もうそういうさ、オンラインゲームはみんなでだとかさ。
そう？
あ、そうです。じゃあ、
うん、
ちょっと育児ラジオ的なね、
うん、
側面から
い
き
たい。はいはい。
うちの子が保育園に出したんですよ、
うん
うん。さっき石山さんにも言ったんですけど、
うん、
保育園、
うん、
知ってる？
どうなの？
持ち物全部に名前書かなきゃいけないんだよ。
まあそうじゃない、普通。
おむつにもだよ。
うん。だって、混じったら困るじゃんか。何？それが嫌なの？
え、大変だなと。
あ、そんな大変さ、ごく些細なことでしょ。もっと大変なこといっぱいあるでしょ。
ある、
うん、
あの、でもね、ハンコを買って。
ハンコ？あ、ハンコを押せばいいの
か。そうそう、石紙ハンコを買って。
なるほどね。
そうそう、ハンコを買って。
楽なんだ。おむつにも押せんの、ハンコ。
押せるよ。
ええー。
そう。
何その話。
ちょっと話す相手で間違えたな。
うん。でも言われても感が強すぎて。なんか俺、あの、なんだっけ、この間3が出たさ、
うん、
あ、ボーダーランズか。
あ、
なんかやっぱアップデートしてないよね。まあ、もちろんマイナーチェンジはしてるんだけど、
うん、
なんかやっぱ、
いや、やりやすくなってんだろうけど、うん、なんかあんまり惹かれなかったな。
全然惹かれなかったな。
あの時は360時代さ、バカみたいに
やってたよね。2までは相当やったけど、
うん、ギアーズとかもさ、面白いっつってさ、2人でね、
ギアーズなんて
キャンペーンとかやってたよね。
4人でだって、あのフォードとかずっと
やってたよね。やってた、面白かったね。
あれはあの頃最強に面白かった、
ね、最強。あの頃はまだなんつうんだお互い自由が利くみたいな。
そう、伸び伸びしてたからね。
独身でさ。
そうだね、
うん、
あの時は良かったな。
ゲームパス知らないの？
ゲームパス、それ知った方がいいの？
PC 版もあんだよ。
ああ、なるほど。
だから、あの、パソコンで、
うん、
サブスクリプションで、
うん、
月額1000円ぐらいで XBOX の1とかのゲームを、うん、ギアーズとかも多分5とかも入ってるよ、
うん、
ギアーズ4、5、
ああ PC でできるの？
できる。
あ
もうなんか XBOX はもう PC ともうほぼほぼ同じような感じになってるから、
まあね、じゃあマイクロソフトの
そう、
ブラウザーがなんかどっかにあって、
うん、とか PC 版はどうなってるか分かんないけど、
まあ、今エピックとかもあるしね。
そう、うん、エピックゲームとか入れてんの？
入れてる一応ね。でもあんまり覗きに行ったことない。
そうなんだ、
うん、
それって何アプリケーションとしてあるわけ？
あるよ。だから Steam と一緒だよ。
あ、一緒なんだ、
うん、
あ、なるほど。
でほらなんか去年さ、ローラーコースターだっけ、
うん、
ローラースケートのなんかさ、ぐるぐるさ円周をさ回ってやるスポーツゲームが、
はいはいはい、なんか面白そうだって
評価になってたよね。今日からこれ配信できますみたいなのやって、うんうん、体験版ダウンロードしたのエピックで、
うんうん、
それ以来一回ももう見てない。
でもエピックってさ、そのばらまくじゃん結構、
うん、
無料でソフト
を。そうだね。
だからちょいちょい見といた方がいいんじゃないの？
そうなんだよね、
うん、
なんかねすごいいい雰囲気のね、
なんかグラセフとかタダとかさあったじゃん、うん、この間も。
そうだね、
うん、
グラセフなんかする？
しないね。
しないよ。もうああいうゲームもうなんか大体もうちょっとそんなしないよな。
レッドデッドリデンプションだけやりたいんだよな俺ちゃんと。マイクロソフトじゃねえや、あのマインクラフトダンジョンズとかも入ってますよ、
うん、
ゲームパスに。
あ
結構いいタイトル、ヘイローとかね、ヘイロー5とかも。
全然やる気ないねそんな。
なんかヘイローは良くない。でも
いや今回、
うん、
ラストオブアース2が終わったでしょ、
うんうん、
で今度サイバーパンクが出るじゃん、
うんうん、
でサイバーパンクはやると思うんだけど、
やるよね。
なんか俺トリプル A タイトル多分もうそれで終わりじゃないかなって俺の中で思ってて、
まあお腹
うん、でなんかもうね、インディーゲームやりたいのすごく。
わかるわかる。
ちっちゃいそのなんかメトロイドバニアとかそういうゲームをなんか、あとあれだ、スイッチ買ったらブレスオブザワイルドは
やって
ちょっとやりたいなと思ってるんだけど、
うん、ぜひやってほしい。
どんぐらいですかね。
2も出るしね、あれ
ね、いつになるかわかんないけど。
そうそう、まだねメトロイドプライムとかもなかなか発表されませんね。
あれやってんの？リスクオブレイン2は。
あ、5時間ぐらいやったかな、
うん、
結構面白いよ、
うん、
でもめっちゃ疲れる。時計さんともちょっちょろっと
か、あ、本当？
あのオープンチャット上で、
ああ、うん、一緒にやってるわけじゃないの？
一緒にはやってないけど、
やってみないよ今度。
そうね、いつって感じだけど、
うん、あれ何人でできるの？4人ぐらい？
4人ぐらいできるんじゃないかな、分かんないけど、うん、面白いっすよ。ひたすら打ってて、ただそのちょっとアイテムとかをちゃんと覚えていかないと、
うん、
うまく立ち回れない感じかな。
あれってローグライク要素あるの？
ある、
うん、
まあ毎回違うよね。
そうなんだ。
ダンジョンがで死んだら終わり。一から
ボスがランダムなのか。
ん？
ボスがランダムなのか。地形もランダムなの？あれ
地形もランダムなんじゃない、うん、でもなんとなく似たような感じの。
そうだよね、
うん、地形だけどね、
うん、そういえばなんか前コントロールの話したじゃん俺のさ、
うんうんうん、
ゲームのコントロールね、
うんうん、
その時にさ、純ちゃんにさ、あれってあのなんだっけ、メトロイドバニアなのって聞かれたんだよね。で俺その時ローグライクゲームとさ、
うん、
勘違いしてて、そんな要素ないよって言ったけど、
うん、
あのメトロイドバニア要素はありますね。
あるよね、確かに、
うん、立体のね、あの立体というか 3D の、
うんうん、
なんか俺
マップを埋めていくような感じ。
そうそう、なんか俺イメージ的に横から横なんていうの、
うん、
サイドビューの、
うんうんうん、
イメージがあるから、
うん、
あの
まあそうだね、
メトロイドバニアって、
まあそうだね、
でもまあ要素としては確かにそうだなと、うん、あの超能力を得て行ける場所が増えてくるっていう意味ではね、
うん、
でまた元なんか前に行けなかったとこ戻ったりとかするってい
う
要素で言えば確かにそうかもしれない、うん、でアイテム取って自分強化していくみたいなところで言えばそうかもしれない。
コントロールもね、うん、やってみたいけど、
うん、
やんないかな。
まあやんないんじゃない。おすすめしなくはないけどね。
いやだって結構ねいいっていう、
あのフリープレイとかであったらあの損はしないと思う。
だってフリープレイでさダウンロードしたやつ大抵やらないんだよね、
うん、そうなんだよな。俺もなんかあのウィットネスみたいなゲームとかいっぱい入ってるんだけど全然やんないんだよな。なんとかアルファプラネットみたいなやつとか、
あとあ忘れた、リスポーンのタイタンフォール2とかね、
評
判いいね。タイタンフォール2のキャンペーンとかすごい評判いいじゃん。
うん、あちょっとやって俺も。
やった？
うん、なんかあんまり、
あっそう、う
ん、まあやれば面白いのかも。なんかでももうちょっとシューターに疲れてんだよね。
あの
エイムに
エイム疲れ
エイム疲れしてるんだよね。
そんなにエイム作品やってる？
やってねえか。あ、今度なんかあの
ディスンじゃねえや、
なんだっけあのほら、
あ、
サバイバルするなんだっけ、バトルロイヤル系のやつでさ、また新しいの出るでしょ、なんかハイパースケールとかやつ、知らない？
あ、あれじゃなくてバロラントじゃなくて、
あ、バロラントじゃなくて、
あ、なんか知ってる、
なんか出るらしいんだけど、
でもいっぱい最近またなんか発表されてるね、コミカル系から、
うん、
いろいろ、
バロラントとかもちょっとあれはもうどっちかって言って e スポーツ向けっていうかね、
ガチ系でしょ、だって、うん、要はなんだっけ、カウンターストライクのルール、
うん、そうみたいな
ね、うん、のね、側だけ変えたみたいな感じらしい、うん、
そうだね、ちょっとだからあのなんていうの、XCOM とかああいうなんか、
うわもう聞いただけで疲れる、なんか
ああいうのに手出してみるっていうね、なんていうんだっけ、
ストラテジー
系のやつ、
リアルタイム
ストラテジー系のやつ、あれもう沼だからな、
沼だよ、あの、ね、俺もなんとなくなんだかんだインディーゲームばっかやってるよね、
うん、
まあ、今は動物の森があれだけど、
うん、なんかもうほんと昔やってた、
うん、
ファミコンでやってたようなゲームがさ、うん、インディーで結構あるじゃん、あの、
うん、
ドット絵で、
うんうん、
普通に横スクロールアクションしてく、うん、プラットフォー、うん、2D プラットフォーマーみたいなやつとか、ね、そういうのちょっとやりたいんで、ね、なんだっけ、すげえ悪魔城ドラキュラみたいなゲームが今度出る、
あの
ブラッドステインと、ね、うん、コースオブザムーン2かな、うん、あれとかちょっと
やりたいの、
やってみたい、でも多分すぐ飽きると思うけど、
なんかああいうあそこまで昔に寄せちゃうと俺やる気なくなっちゃうんだよな、
あの弾幕シューティングっぽい感じのやつとか、
うーん、
あの猫人間友人っていう、なんか
知らない
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 ちょっと可愛いキャラでやる、
うん、
まあ、アクションで弾幕とかはすごい今っぽい仕様なのよ、でも、うん、グラフィックはあのすごいドット絵みたいな、
うーん、
ちょっとやりたいけど、ね、そういうのもね、
これなんか見た気がした、あとなんかありますか、
そうっすねなんか映画はないの話
映画俺見たっけ、なんか見たかな、
なんか今後さ、だからさ、うん、だからラストオブアスやってて思ったのは、
うん、
ちょっとそういうスカベンジ、スカベンジ映画っていうのもなんかあるかな、なんかさ、こう廃墟の中をさ、主人公がさ、ちょっとずつさ調べてってさ、なんかこう物資をさ集めたりとかするさ、いい、ね、あのゲームとか漫画とか映画の特集、
ああいうさラストオブアスみたいなドラマチックなストーリーなしに、
うん、
要はジャクソンを拠点に周りの廃墟を探索していくみたいなだけの、
そうそう、まあどうしても映画とかになるとそれだけじゃやっぱ映画になんないから、
まあまあまあ、
映画の冒頭そういうシーンがあるとか、
うん、
そういうのになっちゃうけどね、例えばほら、まあ、言っちゃえばナウシカだってそうなわけじゃん、まあ、最初さ、ね、ちょっとさ不快の中をさ、
ね、ね、
探索してるところから始まって、それで言うと
不快の探索と
スターウォーズのさ、うん、なんだっけ、フォースの覚醒とかも最初ちょっとそうだったりとか、まあ、12モンキーズとかさ、
うんうんうん、
そういう要素あるじゃない、
うんうん、
なんかあと最近漫画でさ、あの天国大魔教だったかな
知らない
っていう漫画があって、うん、それもちょっとその崩壊した東京で、
うん、
2人の女の子と男の子がちょっとずつこう歩いて物資探したりとかしてくるやつなのよまあもちろんちゃんとした筋があるんだけどね、大筋があって、そのそっちの方が多分あの映画、あの漫画としてはメインなんだけど、
うーん、
ちょっとそういう要素があったりとか、
え、なんかこうサクッと終わって、
え、
サクッと楽しいやつがいいんだよね、
いや、なんかゲームとかでやる、
そうそうそう
そうだね、
だから、うん、だからスイッチで本当にアストロニーヤが出てくれたら最高なんだよね、
うん、まあね、まあでもなんか作るとは言ってるみたいだけどね、
そうなの、
あ、それプレステ4の話かな、
スイッチで、
うん、
スイッチでできそうだけどね、あれぐらいだと
全然できるでしょ、
ね、
あんなの
なんで出してくるんだ、プレステ4で出
して、うん、しかも日本版をね全然出してくんないっていう
の、そうね、うん、でも日本語化されてるわけだよね、
まあ一応ね、だから出しゃいいだけなんだと思うん
だけど、そうだよね、
あと、あ、そういうゲームをしたいって話ね、
そうそうそうそう、う
ん、そういうゲームもありそうだけどね、なんかね、
もうまだスタジオバレーとかもやろうと思ってきて、
あ、
あれもなんだかんだエンドレス
だ、ウォー・オブ・マインとかやって、
あ、でもあれはさ、ストーリー重視でしょ、
重視じゃないよ全然、
え、 嘘。
ストーリーもあるけど、
そのなんか探索要素とかあんの？
うん、なんかその切り分けて考えられないけどね。
成長要素とかあんの？
成長要素はないかな。わかんない。それはゲームのデザインによって。
まあまあまあ、それは人の好みだからね。なんか、あれやってないの最近は。ディビジョンは。
ディビジョンね、もう区切りつけた。う
ん、あ、区切りつけちゃったの？
うん。タイトルアップデートの、10が来て、で、ゲームを結構良くなったんですよ。うん、いろんな、その、レベルデザインをだいぶ調整して、面白くなってるはずなんですけど、
うんうんうん、
まずシーズンっていうのが始まって、シーズン1は、終わったんですよ。で今度シーズン2が始まるんだけど、うんうん、なんか要はね、これからずっと、敵を少しずつ用意してって、まあユーザーが離れないように工夫しようとしてるんだけど、
うん、
なんていうか、まあもうどうでもよくなってるんですよ。
まあ
どうせこいつら倒したって次のシーズン始まるだけだしと思って、そのなんか
どういう
ストーリーとして乗れる要素がもうなくなってるから、
あのさ、シーズン2っていうのはまた新たになんかお金払ったりするわけ？
ね、2からは払う、1は無料だったの、みんなを引き止めるために、ま
あ、そのロード・オブ・ニューヨークさえ買えば、
そう、買わなくてもできるシーズンは。
あ、そうなの？
うん、一応ね。
でもお金払うってことはなんか追加要素があるってことでしょ？っていうわけではないの？
あるよ、だから武器がさ、そいつらから出たりとかするのは、それでビルド組んでいくとかいう楽しみ方にもう移行してるから、
まあまあまあね、つらだねよはね。
そうだから、もう初期のディビジョンって、あ、そういうゲーム
だ、ね、
終わった後何年もかけて、そのなんか少しずつみんなをだんだん離れていくのを、うん、少しでも救い止めようとして、手の指の先からこうみんなユーザーがこぼれていくのをただただ
確かに
何とか頑張る。
でも非常にいいゲームなんでね、ディビジョンってね。
俺だってモンハン以来じゃないかな、あの700時間やった。
そうだね、うん、すげえな。でも人とやんないとやっぱり700時間にもならない
よね。あ、結局だからノラでやってたよ最終的に。
あ、そうなんだ。
あの見知らぬ人たちと一緒にやってた。
え、プレステ4版だよね。
もちろん。で、あのチャットいらないからね、あれはね。
うーん、まあね、
みんなもやること分かってるしいらないから
ね。もうなんかどうもああいう不毛に感じじちゃうんだよな。
まあでもビルドを組むっていう楽しさが多分あんまり分かんないからじゃん。
あの、いや分かるよ。
要は
ハクスラーと同じでしょ。
そうそう、でもあれはみんなとやるじゃん、
うん、
で普通のロープレで言えば戦士タイプの人、
あ
で魔法使いタイプの人、で僧侶タイプの人がいて、
い
で、まあ、みんなで協力してやってくっていう、
そういう風に
目、あの面が、側面があるのよ。でじゃあ自分はあの今回のパーティーは戦士タイプの人が多いから、うんうんうん、自分はじゃあサポートタイプになろうと思って、うん、もうサポートのビルドに瞬時に変えていくとかね、
うんうん、
あのする楽しさがあるから、でちょっとでもそのサポート力を上げるためにこれとこれの組み合わせ、このスキルとこのスキル組み合わせたらすげえ最強じゃねえとかっていうそういう気づきを自分で試していくわけ。
わかります。
そうだとしたらこの武器もうちょっとこれ上げた方がいいなとか、うん、こっちのパーツに付け替えた方がいいなとか、そういうもう本当なんか恐ろしい細かいことをひたすら突き詰めてくるから、
細かく設定できるんだよね、またね。
だから一度気持ちが離れると途端に全てがど
う
でもよくな
る。そうだよ、そうだよね。そういうゲーム特にね。
そうそうそう。だからもういいんです。どっかでやめないと。
まあまあ、それはそうだ、う
ん。あのね、700時間って日にちに換算すると30日なんですよ。
ほうほうほう。
だから1ヶ月、
うん、
あれだけを俺はやってたわけだから、ね、もうちょうどいいとこだからやめた。ちょうどあのラスアス2が出るタイミングでもあったからね。
700時間もやったわ、ゲームないかもしれない。
モンハンはやったでしょ。
やってない、やってない。
あ、そう。
だって多分フォールアウト4が一番長いと330時間ぐらいやったから。
モンハンの全部のシリーズ合わせたらもっといってね。
うーん、
俺全部のモンハン あのシリーズ作品合わせたら1000はいってる。
1作品150時間とか200時間レベルですよ俺が。そこまではたはまらない。
セカンド G がね、俺400ぐらいなんだよね。
すごい。いやもうオンラインでやらないとさ、そういうのってもう成立しないじゃん。その時間数って。
うん。
ちょっと人とやっぱり俺そんなに好きじゃないんだと思う人と。
まあね。確かに。昔なんかこう公園にみんなで集まって缶蹴りとかしてたの。
うんうん、
なんか追い求めてんだろうねきっとね、あの時の楽しさみたいな。寂しい寂しい大人ですよ。
いやいや、いや俺もやれるんだったらやりたいんだけど、なんかやっぱさすがにちょっとな。
でも家で一人で遊んでる子もいたわけだよ、そういう時にね。
まあいるね、
おままごとしたりとか、うんうん、それがオフラインゲームですよ。
最初は楽しかったけどね、
うん、
ファンタシースターオンラインの1ね、
やってたよね。
あのやってた時はその時石山君とそんな仲良くなかったですよ。
そうだね、
うん、仲良くないっていうかまだちゃんと知り合ってない、
うん、
学生フリーター時代ですね僕の。
その頃からずっとロボ好きだもんね
そうだねガチロボ好きです
ガチロボ
いやー、やりたいゲームはいっぱいあるんですけどね、
うん、
さあどうしましょう石山さん。
いや時間的にはいいぐらいですよ。
いいですか、
うん、
この超どうでもいい、
うん、
ダバなし
おまけ会かな。これ
流しますか。
一応流す
流す。僕はじゃあ次一応ゴーストオブツシマ買おうかな。
ああそっか、
う
ん、なんか時代劇世界観のやつってどうもこう乗らないんだよ ね, だよね。
だから俺あとさ赤老を、うん、赤老でいいんだよ。赤老じゃないんだよね。
赤老なのあれ
確か、
うん、
ちょっと忘れたけど、
まあ、どっちでもいいけ
ど, っちもいいけど、
うん、
あれもちょっとやってみたいんだよな。
あれはじゃあやりなよ。
ゲームオブザイヤー。あ貸してよ。
あげるわ
貸して
貸すわ。
貸して貸して。
ちょっと今ね、これ探してるところ時間がかかるから、
ちょっとアランウェイクも返さなきゃいけないんですけど石山さんに、
う
ん、
アランウェイクってあれソフト何、あのプラットフォーム何。
360
いやね捨てたもん360。
嘘。
うん、あ倉庫にあるわ、飾りで使おうと思って。
あ
いらね
えじゃあ預かっておきます、
うん、あの赤炉を渡します。
赤炉貸してください。
はい、
あの石山さんに借りとこ。
ゴースト・オブ・ツシマはさ、あの映像を見ると確かにすごいなとは思うんだけど、
うんうん、
どうなんだろうね。面白
いのかな。どうなんだろうね。
謎だよね。
あれもちょっと、ただあれもプレイスタイルは隠密できたりゴリ押しできたりだから、
うんうんうん、
ただその譲れないポイントは、うん、剣だからやっぱり一発死とか、
うん、
その辺は難易度を変えても変わんないんだって、
う
ん、
ああそれはいいよね、
うん、そういうのはいいなと思って、
うん、なんかああいうゲームに対してはもう俺なんかそのステルスで行くとかってのはもうどうでもいいかなって思う。
あそう、
堂々と行きたくない。侍でしょだって。
でも、うん、要はあの設定としてはクロードって言われてて、うん、そのもう侍だけでは到底
やっていけない。
要は倒せないとモンゴルのやつらを。だからそういう
現行の話なんだもんね。
そうそうそう、うん、だからちょっと侍とはちょっと逸脱した、
うん、ちょっとじゃあ忍び的なスタイルもある
っていうようなスタイルも設定としてあるんだよ。
設定なんだ、
うん
うん、だとしたらいいか、
うん、っていうのはありかなっていう気がするけどね、うん、まあまあそれは別に。ただその時代劇的なその遊びを自分の中で決めて。
そうだね、
本当にもうあれ白黒でできたりするから、
あ
そういう風にな
んか RPG 的な自分なりの楽しみ方っていうか、
そうそう RPG ですよ。
ロールプレイを
ロールプレイをすれば
しかないといけないよね。
まあ多分すごい楽しいんじゃないかと思ったりもするけどね。
ちょっとやってみようか、うん、短いといいけどねと思って、
ね、そうね、
8時間ぐらいで終わってほしい。
あとサッカーパンチってさ、まあ一応あのほらオープンワールドを開発してあれ面白かったじゃないですか、あの、
はあ、なんだっけ
名前と忘れした、あのほら
ヒントないヒント、
あのプロトタイプみたいなオープンワールドゲームなんですよ、
うん、
あの超能力持っててさ、
うん、
あの
かあインファマス、
あインファマス、
はいはいはい、
シリーズ作ってるとこなんですよ。
うーん、
まあ、インファマスもね
ちょっと微妙だった
ね。 初期の頃に出たやつだからね。俺は結構好きだったけどね。
2の方だっけ。
1
炎のキャラと氷のキャラできるやつ。
あそれが1っていうかプレステ3で、4はその続編が出てるけど。
そうだったっけ。
それはなんかネオンの力とかなんかいろいろ結構凝ってて面白かったけど、
うん、ちょっとやってみたいな対馬もな。
まあでもちょっとなんかさ、あのラストバスがさ、
うん、
で結構お腹い、
まあ、破壊力あったから、ね、
トリプルヘイとしては、
そうそう、だからこそちょっと細かい作品やりたいなって
、うん、そうそうそう、それはわかるわ。
デッドセルやろうかな。
あデッドセルズやってみて、
うん、もうちょっとクリアはしないかもしれない、うん、
いや非常に面白いですよ、
うん、まあね、やっぱそういうぐらいのやつがやりたい、
うん、すぐクリアできて2周目からがやっぱ本番だから。
あクリアすぐできるの。あれ
できる、うん、あの難易で次は難易度を上げてやるのが多分そこからが本番みたいなやつ
だから。うん、かラストオブアスのリマスタードを今更やろうか。
ああいいんじゃない。
でもな今更だよな。
いやでもいいと思うよ15時間でクリアできますから。
そうだね。
こんな暇の時にさ、
うん、
一気に2日か3日でクリアできるんじゃない。
まあでも今ゲームなのよね私。あゲームじゃないや映画なのよ、
ね、モードがね、
モードがね、
まあそれはそれで。
そうそうそう、 なんか町山さんのさ、
うん、
あのこの怖い映画っていう本が出て、
ほうほうほう、あ
それで、
うん、
この本の中に載ってる作品で、
うん、
4本だけ見たことがない映画があったから、
うん、
それを1日で4本見たのよ。
何見た
の？ズラウスキー監督のポゼッションと、
うんうん、ポゼッション名作じゃないですか。
あ、これなかなか見れないよね、でも今ね。
あ、そう、
うん、で、あとポランスキー監督のテナント、
うん、
で
見てないな。
そう、あと、ロバート・ワイズのタタリと、うん、あと監督誰だっけな、あのチオスカメラっていう、知らない、
うん、
結構カルトとして結構有名なやつなんだけど、あ、マイケル・パウエル監督だ、あの黒水仙の監督、
あヘリヒタリとかね。
そうそうそう、
ポゼッションとか俺さ学生当時を見、
そうなんだ、
見たんだけど、いやもう強烈で、
ポゼッションすごすぎるよね。
いやものすごい面白かった記憶があるね。
あの
本当に
全然理屈が通らない
っていうか、そうそうそうそう。
でもあのこの町山さんの解説を聞くとものすごい数字が通ってるなと思って、
今 見づらいんだ
ポゼッション。イザベル・アジャーニーのさ、あののたうちもある芝居とかやばいよね。
なんなんだろう
な、なんなんだみたいな、
なんか変なさ
生物が、
ね、生物出てくるんじゃん、
いるね。
何の説明もなし、
ね、そうそうそう、恐ろしいよね
本当に。いやもうね悪夢ですよ、
悪夢だね
本当に。あれを本
当に俺ポーランドやべえなと思って最近、
あポーランドはね、なんかあの独特の
冷やや
か、
暗さと異常さと不条理、ね、やっぱ
分かる
分
かる、
散々ほら不条理な目に遭ってきた国だから、そういうのがやっぱ、だって最近ウィッチャーからしてさ、まあ、なんとかレッド、なんだっけ、
さ CD プロジェクト
レッド、 プロジェクトレッドがポーランドの会社じゃん。
そうだね、要はサイバーパンクの
会社、そうそうそう、
ね、開発会社すごいよね。
でウィッチャーの、まあ、原作書いてる人もポーランドの人だし、
そうなんだっけ、
そうそうそうそう、だから自国の IP なわけですよ、ウィッチャー。
なるほどね。
そうそう。でサイバーパンクがあるでしょ。
いやウィッチャーもやりてえなちゃんと。
でほらこれズラウスキー監督の次にそのテナント見たからさ、あのポランスキーもポーランドの人だから。
うん、ああそうかそうかそうか。
でちょっと前に戦争映画で、
うん、
アンジェイ・ワイダ監督の地下水道とか見たわけ。うん、もうやべえぞポーランドって
。そうなんだ。
ポーランドやべえと思って。
独特の匂いがあるよね。
そうだね。
ポーランド映画
もね。なんか冷めた感覚とかもあって。
うん、そうだね。
うん、なんかすごいなと。
そう言われると見たくなってくるな。もう映画館行きたい今。
ああ、もうねだいぶぼちぼち。
今ね、そうだ、あの多分全然当たらないだろうから言うけど、
うん、
あの坂本淳二監督の、
うんうん、
一度も打ってませんっていう、
うん、
石橋蓮司さん最後の主演作品っていうのを、
それねうちの奥さんがすごい見たがってて、
あそう
なの、うん、で俺坂本監督だから淳ちゃん関わってんじゃねえか、
うん、俺やってたよ
やっぱり
その、うん、見て、俺もまだ見てないんだけど、
あの内容的に相当面白そうじゃん、なんか
なんかまあドタマなんかおじさん、
割とコメディーなの、
コメディー、コメディー全然、
うん、なんか面白そうだな、
あの低予算で頑張ってやってますんで、うん、ぜひ
見てください、
見てください、うん、
割と入るんじゃないかと思ってたんだけど、そんなことだって東宝でやってるぜ、ま
あ、あそうなの、
東宝シネマズで、
へえー、じゃあいやもう最近さなんつうの、やっぱ映画見れなかったから、うん、劇場に行くっつうのが、いやコロナじゃなくてね、うん、うちの場合は、
うん、
でも子供保育園に入れ始め、ちょっとお互いの余裕
が、ね、
そうそうできてるから行けるかなと思い始めて、
うん、今映画館だからもうすぐ、
うん、
あのウェイブがね、なんかあの今年さやっぱあの、うん、コロナのせいでスケジュ映画館のスケジュールもガングルしてて、
うん、そうだよね、
えらいずれてるから、
でもさ
何をいつやってるのかわけわかんない、
今ジブリとかやってるでしょ、
そうそうそう、
行きてえと思っちゃったけど、
あのもののけをさ
見たいね、もう一回ね劇場で、
今劇場でやってることによって、うん、実は初めて見ましたって人が結構多くて、今もののけに感動してる人非常に多いみたいなんですけど、
この間さあゆみさんともちょっと話したけど、もののけ姫はこうして生まれた、うん、ぜひ見てほしいね、
ぜひ見てほしいです
ね、
名作中の名作、
バイブルです、バイブル、
そうだねまさにね
本当に
ぜひ見てほしい、うちの奥さんもさナウシカ見てなくて実は、
うん、あそうなので
劇場で見たいって言ってて、
あいいな、
行こうかと思ったんだけど、うんうん、これもうさもう正直40回くらい見てるじゃん、
え全然見れるよ、でも
本当
もう俺が劇場で
見たことはないけど、
うん、
もうさセリフもさ一字一句覚えてるし、
る、ね、
うん、次のこのカットの次こうなるってのも全部分かってる、
でもそれでも楽しいじゃんやっぱり、
そうアキラは見たいなと思ってるんだけどね、
まあ同じアキラも同じ立ち位置、
まあナウシカかちょ
っと全然見たい、俺だってラピュタもそうだよ、ラピュタってもう何十回も見てるけどさ、
そうだね、
割と見れちゃう
じゃん、だから今回ナウシカとモノノケと、
うん、
千と千尋とゲド戦記やってんだよ、
そのラインナップにちょっと物議が、
まあ、あるでしょう
ね。あるでしょうね。
みんなね。
まあね、 でも入るだろうね。もののけ見たいわ、もう一回。まあ、ブルーレイ持ってんだけどさ。
俺持ってるんですよ。それ言ったらその4本全部持ってる。あ、ゲドはねえけど。
もののけものすごい興味深いよね。ほんと話が。
そうだね。
今振り返ると。
なんか、あれも、なんかほら、まあ、そうだね。
うん。
なんかエコロジーの話だと思ってる人とか結構いるみたいで。
違うよね。
うん。長くなるよ。
俺意外と俺も1時間ぐらいいけ
そうだね。
うん、はい、取り留めのない話でしたけど、
はい、ここまでお送りしたのは、はい、ここまでお送りしたのは、
雑談って楽しいね。雑談ってちょっと楽しいね。
そうだね、
うん、
雑談はいいよ、楽で。
ちょっと無言になったところは編集してもらうしかない。
もちろんもちろん、
まあ、いいか、終わる終わる、はい、終わる、
ね、じゃあここまでお送りしたのは石山と
石神でした。
さよなら。
さよなら。